んにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。この配信でも何度も取り上げていますが、女性が特に気をつけなければいけないことの中に骨粗鬆症があります。女性ホルモンが分泌されている間は予防になっていますが、閉経を迎えると骨を守ってくれる女性ホルモンが減って骨粗鬆症になりやすくなりますね。そういう年代になってくるとやはり話題として出てくるのがこの骨粗鬆症。私のパーソナルトレーニングの生徒さんの中には訪問看護をされている方がいて、実に生々しいんですけど、年を重ねた女性の方々がとにかく簡単に骨が折れると言っておられました。で、長生きしたくなくなるそうなんですよ。それを見てるとね、あまりにも簡単に骨が折れて入院するから、自分もそうなるかと思うと長生きしたくないと言うんですけど、ご本人は非常に年々、日に日に健康行動を取られていて、どんどん健康になっていかれているんですよ。で、私もいや長生きしたくないって言ってきますけど、健康になってますよっていう話をするんですよね。そうするとやっぱりこの骨粗鬆症にならなきゃいいのかっていう話になるわけです。じゃあ骨粗鬆症の予防としてどんなことがあるかというと、食事とか、それから日光浴びるとか、それから運動で骨に刺激を与えるっていうことがありますよね。めっちゃざっくり言いましたけど。で、今日はこの運動の話になるんですが、骨粗鬆症の予防として骨に刺激を与えるという運動、一番こうベーシックなのはウォーキングとかジョギングって言われますよね。あとはちょっとこれは最近本当に効果的なのか疑問か生じているらしいっていう話も聞いてるんですけど、かかと落としみたいな、家の中でかかとをトントントントンとこうなんていうの、上げたり下ろしたりして刺激を与える、骨に刺激を与えるみたいな運動が、まあ、いいって言ってる方もいれば、効果はあまり期待できないと言っている方もいて、まあ、どっちなんだろうなと思うわけですね。で、昨日パーソナルトレーニングでまた他の生徒さんとこの骨粗鬆症の話になったんです。で、その方は私がサッカーを見るきっかけを作ってくださった生徒さんなんですね。で、その時はこの話はしなかったんですけど、あれからなんかふとサッカーのことを考えてて、あれと、サッカーのゴール裏で応援しているサポーターの方々はジャンプしてるぞと、試合中ずっとジャンプしてるんですよ。あ、これは J リーグの一部の応援サポーターだけかもしれません。私がよく見に行っている横浜 F マリノスのゴール裏のサポーターの方々はジャンプしてると思うんですよ。行ったことがないんですけど、ゴール裏のそのジャンプエリアには行ったことがないんですけど、確かジャンプしてるんですよね。で、あれって週に1回90分、45分前半、45分後半、この90分ずっとジャンプしてるんです。もちろん休んだりとか、なんか試合の展開によってはジャンプしてない時もあると思いますけど、まあだいたい応援中ジャンプしてる姿を見かけるわけですよね。ということは、もしかしてこれ骨粗鬆症の予防になってるんじゃないかなっていうのがなんかふっと思ったんですよ。それで、あれこんな研究ってあるのかなと思って、ちょっと AI に聞いてみようと、調べてもらおうということで聞いてみたんです。まずはこれまでのこの経緯、 まあ、運動が骨に刺激を与えることになってるけど、このゴール裏でジャンプしている方々っていうのは骨粗鬆症の予防になってるのかということを聞いてみたら、その視点めちゃくちゃ面白いですね。スタジアムのゴール裏で飛び跳ねるサポーターの皆さんの姿はまさに骨への究極の刺激を体現していると言えますというところから話は始まったんですけど、まあ皆さんご存知のように骨は衝撃で強くなる、知ってますよね。骨に負荷がかかると骨の中にある骨細胞がそれを感知して、骨を作る骨芽繊維にもっと骨を硬くしてこの衝撃に耐えられるようにしてと命令を出すと。めっちゃ簡単に言いましたけど、ジェミニが分かりやすく言ってくれました。それそのまま読んでるだけなんですけどね。そしてご質問にあったウォーキングやジョギングも良い運動ですが、骨への刺激という点では強さ、つまり負荷が重要だと。でサッカーの応援で行われるような両足ジャンプやリズムに合わせた連続ジャンプは短時間で効率よく骨に高い負荷をかけることができるということで、ウォーキングは体重の約 1.2 から 1.5 倍の衝撃、ジョギングは体重の約2から3倍の衝撃、ジャンプは体重の約3から5倍あるいはそれ以上の衝撃とのことです。まあジャンプもどの程度ジャンプするかにもよりますよね、きっとね。まあ激しくジャンプしてるのか、こう軽いジャンプなのかっていうのもあると思いますし、ただまあさっき私が言った家の中でやるかかと落としよりは衝撃が強く加わるだろうというふうにジェミニは書いていました。でですね、さらにそこで私がこういう質問しました。じゃあこのゴール裏のサポーターたちのジャンプが骨粗鬆症予防につながるという研究結果はありますかということも聞いてみたんですよ。調べてくれるから。でそしたら、まあ、サッカーのサポーターをピンポイントで調査した研究というのは残念ながら私の知る限り世界でもまだ発表されていないようです。もしあったらスポーツ医学界でも相当ユニークな論文として注目されるはずですと書いていました。まあ調べてなくて本当にジェミニに聞いただけなんで、まあ、ジェミニが調べたと思いますけど、まあ一応回答としてはないそうです。はい。しかしサポーターが行っている動き、ジャンプ、このジャンプが骨にどう影響するかという点については非常に信頼性の高い研究結果がいくつかあります。サポーターの応援がいかに科学的に骨に効いているか、代わりとなる、その代わりとなる研究データから紐解いてみましょうということで、ポイントを3つ書いてくれました。1つ目は1日2分のジャンプで骨密度が上がるという研究。これはイギリスのラフバラ大学の研究が有名です。60歳以上の男性を対象に片足で1日2分間ジャンプするという運動を1年間続けてもらったところ、ジャンプした方の足の骨密度、特に骨折しやすい大腿骨頸部が最大で 7% 増加したという結果が出ているんだそうです。片足だけやったんでしょうかね。でその片足でジャンプした方だけ 7% 骨密度が増加したという研究があるそうです。まあ、これをサポーターに置き換えると、ゴール裏の応援はハーフタイムを除けば数分数十分おきに断続的にジャンプが発生します。これは研究で示された1日2分を優に超える刺激量であり、骨密度の維持向上に寄与している可能性は極めて高いですということです。はい。2つ目、回数よりも衝撃の強さが重要と。骨の研究においてウォーキングのような低衝撃高回数の運動よりもジャンプのような高衝撃小回数の方が骨を作る細胞を活性化させることが分かっています。ある研究では骨を強くするためには自分の体重の3倍以上の負荷が必要だとされていますが、 ジャンプの着地時にはまさにそのくらいの衝撃がかかります。つまり1万歩歩くよりも応援で10回全力ジャンプする方が骨への通知としては強力なのです。だそうです。これそうなのかな、本当なのかどうなのか不安だったんで今調べてみました。まあそしたらそういう研究結果もあるみたいですね。ただね、これ考えなきゃいけないのは高衝撃、高い衝撃を加えるっていうことなので、膝が悪いとかなんか体の調子良くない人は良くないと思うんですよ、できないと思うんですよ。なのでまあ自分はこれならできるっていうのを選択して続けるっていうこともすごく大事だと思います。まあ、高衝撃の運動、つまりジャンプとか縄跳びとかね、そういうことが体に負荷がかかるのであれば、じゃあ私はできないじゃなくて、だったらできるのって何かなって考えて、ウォーキングだったらまだ膝の負担が少ないからそっちをしようっていうふうに選択するっていうことは大切ですよね。結局やらなければ骨には衝撃を与えることができないので、できることは何かで、それを続ける、これなら続けられるっていうことを選んでいった方がいいですよね。っていうか、高衝撃の運動は私はできないから、じゃあできないって短絡的に考えるのではなくて、高衝撃とは言わないまでもこれぐらいならできる、これならやってみようって考えて実際に行動に移すっていうことが何よりも大切ですよね。ということで話を戻しますが、まあ、高衝撃小回数の方が骨を作る細胞を活性化させることが分かっていて、ある研究では骨を強くするためには自分の体重の3倍以上の負荷が必要とされていると。だから1万歩歩くよりも10回全力ジャンプする方が骨への通知としては強力だということですね。だからジャンプっていうのは衝撃がそれぐらいかかるということです。で、3つ目、不規則な刺激が骨を騙す。この表現、骨は同じ刺激が続くと慣れてしまいサボり始める性質があります。何でもそうですね、怠慢ですね、基本体怠慢ですね。筋肉もそうですよね。筋肉も同じ刺激が続くと慣れてしまって筋力アップや筋肉増量にはつながらないですが、骨も一緒だということです。人間も一緒ですけどね。はい、ということなんですが、まあ、サッカーの応援はずっと同じリズムで飛んでいるわけではないと。チャンスで一気に激しくなる、得点シーンで狂喜乱舞する、ちゃんと、これは応援歌のことなんですけど、ちゃんとのリズムが変わる、この不規則で予測できない衝撃こそが骨に、おっと、もっと強くならなきゃと思わせる最高のスパイスであるという研究報告もあります。まあ、だからサッカーの研究じゃないけど、この予測できない衝撃がまあ大切だと、それが骨にとって最高のスパイスだという研究の報告もあって、まあ、このサッカーの応援っていうのはこの不規則で予測できない衝撃があるからいいということですね。はい、ただちょっといいこと言っておりまして、最後に気をつけなければいけないことがありますよと。注意したい、サポーターならではの落とし穴ということで、まあ、この配信を聞いてくださっている方に、サッカーのゴール裏で飛び跳ねている方がいらっしゃるかどうか分かりませんけれども、注意していただきたいこととして言っておりました。ジェミニが2つ、まず1つ目、関節への負担、骨は強くなりますが膝や足首の軟骨にとっては硬いコンクリートのスタンドでのジャンプは過酷です。骨は丈夫になったけど膝を痛めたという本末転倒な事態もありますということなので、これは気をつけないといけませんね。で、実際いるのかなと思って今調べたところによりますと、珍しくありませんとのことです。ジャンパー膝、膝腱鞘炎や半月板損傷などがよく知られており、放置すると日常生活にも影響が出ることがありますということです。で、その理由としてはやはり連続する着地の衝撃、硬いコンクリートのスタジアムで飛び跳ねて着地を繰り返すことで痛める、それから不自然な体勢、 腕を組んだり肩を組んだりしてジャンプするので、バランスを崩して不規則に着地すると痛める原因になるということでした。対策と予防としては、膝の負担を軽減するためにスポーツ用膝サポーターを着用してジャンプの衝撃を和らげるとか、応援前後のストレッチで筋肉をほぐすとか、そんなことが書いてありますね。まあ、痛みを感じたら無理に飛び跳ねず、まずは患部をアイシングするなどして安静にし、症状が続く場合は早めに整形外科で見てもらいましょうと書いてありました。その通りですね。なのでジャンプはやっぱりこう骨粗鬆症の予防に対して有効なんだけど、やりすぎだったりとか筋力不足、ケア不足とか、そういったことは膝などの、まあ膝だよね、膝に悪いから、まあ、そこら辺ちゃんとケアしながらやらないといけないということです。それからもう一つ気をつけなければいけないこと、これは栄養です。どんなにジャンプをしても、どんなにジャンプをして骨に刺激を与えても、骨の材料となるカルシウム、そして吸収を助けるビタミン D が足りなければ骨は作られません。なので栄養も大切です。ビタミン D に関しては日光を浴びても作られます。スタジアムが外であれば、屋外スタジアムであれば日光は浴びるかなと思いますので大丈夫かと思いますが、カルシウム不足とならないように気をつけたいですね。それから懸念点としてアルコールが挙げられておりました。アルコールの過剰摂取はカルシウムの排出を促してしまうということで、せっかくジャンプで骨を刺激してもビールなどのアルコールでそれを相殺してしまってはもったいないということになります。なので栄養も大切ですね。ジャンプだけではなく栄養も大切だということです。いずれにせよジャンプは骨に衝撃を加えてくれて骨粗鬆症の予防につながるということですので、いいんだけど、やっぱり気をつけながら、体に気をつけながら、膝に気をつけながらやっていただくことがいいのかな。でもこの骨密度の研究はされてないということだったんで、ちょっと私はすごく興味がありますね。友達に聞いてみようかな、ゴール裏でジャンプしてる友達に骨密度どうって、機会があれば聞いてみたいなと思いました。まあ、だいたいこう年を重ねていくとだんだんこう体力的になかなか90分ジャンプ、まあ、ずっとジャンプしてるわけじゃないと思うけど、それが持たなくなってだんだんとジャンプしない方に行く、席に座るとかっていう風にもなってくるみたいなんですけど、まあ、元気な方々、本当エネルギーある方々は私よりも年上でも全然ゴール裏でジャンプしてるので、機会があれば聞いてみたいなと思います。はい、ということで今日はなんか骨粗鬆症の話からふと思いついたことを AI ジェミニに聞いてみて、それを皆さんにシェアしました。いずれにせよ女性の方、特に骨粗鬆症予防していかなくちゃいけません。若い頃からがやっぱり勝負だと思います。本当に薬を飲まなければいけなくなりますんでね。なので若いうちから骨活、骨活すごい大事だと思います。腸活も大事かもしれないけど骨活だって大事だよね。何でも大事なんですよ。肝臓だって大事だし、心臓だって大事だし、腸だって大事だし、子宮だって大事だし、大事じゃないものなんて体の中にないですから、一つのことだけに偏らず全身のケア管理をしていきましょう。ということで今日はここまでです。メグでした。